この人に聞く。今回は社会福祉法人日本盲人会連合及川清隆副会長にお話を伺います。昨年の4月に熊本県、大分県地方を震源とする熊本地震が発生しました。14日と16日の2度にわたり襲った大きな揺れは震度7を観測し、特に熊本県は甚大な被害を受けました。日本盲人会連合は発災直後より現地に対策本部を設置し、調査活動や義援金を贈呈するなど被災当事者の支援活動に取り組んできました。また4月には日本盲人会連合藤井貢組織部長が、5月には竹下義樹会長と藤井組織部長が、そして12月には竹下会長、及川清隆副会長、藤井組織部長が被災地を訪問しました。東日本大震災を経験し、また東北盲人会連合などの活動を通し震災と向き合ってきた及川副会長は、今回の訪問でどのようなことを感じたのでしょうか。今回の両県の訪問についてご報告していただきます。及川副会長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。昨年の12月18日と19日ですね、竹下会長、それから及川、それから藤井組織部長3人でですね、大分熊本の地震被害の状況についてどうなっているかということを調査を含めて、あるいは皆さんの気持ちを勇気づけたいということで訪問してきましたので、報告させていただきたいというふうに思います。
初日の18日には大分県を訪問しました。大分県は熊本県に比べ被害の状況は大きくはなかったとは聞いていますが、社会福祉法人大分県盲人協会会長の江藤義則会長からはどのような報告を受けましたか。
会長からはですね、被害はあまり少なかったという報告をいただきましたけれども、特にその大分では湯布院、観光地、温泉地なんですが、そこの被害が多かったと思うと。で、特にそこの湯布院ではですね、会員組織の支部がなかったということでですね、なかなか実態を把握することができなかったということが、反省でしたという報告をいただきました。
湯布院の件は改めて会員組織の重要性が問われた報告でもあったわけですね。
江藤会長は今後やっぱり支部組織を作らなきゃダメだなということを強く感じましたとお話されてましたので、やっぱりこれはそういう方向に会が取り組んでいくのかなというふうに思って感じてきましたね。
翌日19日には熊本に移動しました。熊本といえば熊本城の被害一つをとっても、その恐ろしさをまざまざと見せつけられたわけですが、社会福祉法人熊本県視覚障害者福祉協会の村上義次会長からはどのような報告を受けましたか。
まず熊本に行ってはですね、皆さんにこうお見舞い金を竹下会長の方から頂戴して、特に年末だったもんですから、年末でもあるその新しい年を迎える準備とか、新しい年を迎えるにて少しでも役立てていただきたいという気持ちでですね、お届けしたということで、そのいただいたその見舞い金に対して感謝の言葉が述べられました。その後は地元の会員の方々からですね、いろんなその地震災害に関わるその体験をこと細かにですね、皆さんからお聞きしてまいりました。
当日、教会には 被災した当事者20名が集い、懇談の席が設けられました。被災者の口から生々しい体験談が語られましたが、どのような話が印象に残っていますか？
その皆さんのいろんなこう体験談を聞いて、結果としてやっぱり視覚障害者に特化したですね、例えば避難行動のこととか、避難所に行ってのトイレのこととか、それから被災に関わる行政関係の、あるいは民間保険等のその書類等のですね、読み書きの困難さとか、まあこれは共通して東日本大震災の時と同じような、まあ、視覚障害者に特化した、悩みが多く出されたなというふうに感じました。
先ほど及川副会長の言葉で東日本大震災というキーワードが出てきました。こちらは後で触れるとして、懇親会の後には益城町福富にある仮設住宅を視察しました。そのご報告もいただけますか？
仮設住宅、あそこに行って感じたことはですね、非常にその、建物自体がきちっとこう車椅子でも出入りできるような作りになっていたことと、非常に中に入ってみて気密性がいいなといったようなことを感じましたね。で、視覚障害者が入居していたんですが、障害者仮設住宅ということで特化した仮設住宅になっていたということに非常に驚きというかね、これは良かったことだなというふうに思いましたね。東日本大震災の時にはバラクというかプレハブのちょっと手のいいようなものだったので、非常にこう寒さ暑さには脆いタイプの仮設住宅だったというふうに思ってますので、今回はその仮設住宅見て非常にきちっとした、仮設住宅とは言うけれども、きちっと対応されたの住宅として対応されている仮設住宅だなと思って、帰ってまいりました。
こちらの仮設住宅は障害者のみを対象としたものでしたが、この対象を限定することについてはどのように感じましたか？
仮設住宅というのは、障害者だけでなく、本当はお隣に、健常者の方がいたり、さまざまな方が一緒にいて、男性がいたり女性がいたりして、その支え合いの中で、被災という状況を乗り切っていくというのが本来なんでしょうねというふうに私は思ってだったんですが、これ結果として障害者を人をまとめにして仮設住宅に入れるっていうことが、これどういう結果をこれからもたらすかっていうところは、私はどうなっていくかをこう注目していかなきゃないかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。ここまでは18日、19日のご報告をさせていただきました。ここからは先ほどキーワードとして挙げました東日本大震災、そして熊本地震、この相違点について伺いたいと思います。
はい。大きく言って熊本と大分の地震は津波災害がなかったので、そういう意味では死者が少なかったらと思いますし、家屋が流されるということもなかったから、良かったかなというふうに思います。と同時に、熊本の場合は22年前 の, 阪神淡路大震災と同様の、被害かなというふうに私は受け止めてるんですね。直下型の地震で、家屋が潰れるという状況下の中での被害が多かったのじゃないかなと思ってるんですね。それから東日本大震災の時はですね、火事が結構多かったんですね。火事で、被災するという人も多くありましたので、そんなところはちょっと違う。もちろん東日本大震災 の, この被害は、太平洋岸500キロに及ぶ、非常に大規模な津波災害と地震災害、どちらかというと津波災害が多かったんですね。ですから、大きな違いはやっぱり東日本大震災は津波の災害、それから大分熊本は地震の災害というふうな捉え方をしております。 そういう意味では死者もですね、東日本大震災の方が多かった。で今回は私の知り得る情報では死者がなかったということで、これは良かったかなというふうに思ってます。
東日本大震災後には国主導で福祉避難所などに関する検討会が開かれたりしましたが、今回の熊本地震では生かされたと感じますか？
ですね、行政面での対応はおそらく生かされてないと私は思ってますね。で東日本大震災の時は、まあ、1年後だったんですが、その首長、各県市の首長に、大項目6項目、小項目で36項目ぐらいの視覚障害者に対する被災者対応に関する要望書を提出したんですね。だからそういう意味では本当にそれが、自治体の中で情報が共有されて活かせたかというと、そうではなかったというふうに思っております。
この2日間を通して及川副会長がよく口にされていたのは、被災体験は共有することが重要、情報を共有したいということでした。どのような取り組みを行っていますか？
ですね、この情報の共有というのは東日本大震災を体験したそれぞれの被災者の体験とかですね、それからその情報誌にその被災者体験じゃなくてボランティアをした体験とか、そういうのを今の東日本大震災以来、語り継ぐ未来への遊歩道という、まあ、日毛連の応援をいただきながら情報誌を出している。今度8号が出るんですが、こういったところで情報の共有をしていただきたいなと思って、今度も現地に行ってですね、大分の江藤会長、それから熊本の元前ですね、女性協の会長の新庄会長、会長さんにもお願いしてきちゃったんですが、ぜひ情報誌に原稿を寄せいただきたいということと、それから皆さんにぜひですね、読んでいただきたいと思ってるんですが、あまり読まれてないのかなという感触があるんですね、東北の人たちはね。ぜひそういう情報誌を通じて、いろいろなその個々の体験が一人一人違うんですね。そういう意味ではぜひお読みいただいて、あ、こういうことがあるんだということをぜひ、お聞きになっている皆様には情報誌語り継ぐ未来への遊歩道をこう読んでいただきたい。これは各県に配布、デイジー展示版、墨字版、それぞれデータで配布になってますので、あとは3部ぐらいずつ、何部かずつは各県に配布になってますので、ぜひお読みいただいて、大分、熊本の震災体験などもぜひ知っていただきたいなというふうに思っております。
先ほどの湯布院の話にも通じることですが、今回の訪問は改めて組織に属することの重要性について考えさせるものとなりました。及川副会長は、組織の役割についてどのようにお考えですか？また課題は何でしょうか？
はい、東日本大震災の時は交通インフラが遮断されたので即行動を取れなかったんですが、今回は日毛連はそれの反省を踏まえてですね、初動は早かったと思ってるんですね。そういう意味では初動体制が良かったので、少し現地の人たちも元気づけられて、現地も頑張って、被災者へのいろいろな対応を組織立ててきちんとできたと思ってるんですね。視覚支援学校の方々の協力を得たり、いろいろな組織でですね、力を合わせて乗り切れたと思ってるんです。ただ今回はやっぱりきちっとした組織体制のネットワーク化ですね、そのネットワーク化っていうことはどういうこと、情報の共有と行動の共有とですね、財源をどうするかっていうことはまだ東日本大震災を踏まえた中での、教訓が生かされていなかったかなというふうに思っておりますので、そういったことをですね、今後やっぱり日盛りの課題にして、きちんといかに 災害にね、即対応できる支援体制、組織体制、財源体制を、情報共有も含めたですね、活動体制を取れるかっていう、この一点だと私は思っておりますので、これをただ言ってるのじゃなくて、いかに具体化に向けた行動活動ができるか、来年度にですね、やっぱり日本は災害国なので、いつ起こるかわからないわけですね。鳥取地震もありました。いろいろなところでこう地震が頻発してますので、あるいは豪雨災害も過去にはありましたね。そういう意味ではやっぱり災害体制をきちんと組織を構築して、きちんとマニュアル化をして、そして財源を整えて、初動活動と少しでも早く現地に入って、支援をできる体制作りが日漏れにもう早急に求められているなというふうに感じております。
財源の問題については大分県盲人協会の江藤会長もお話になっていました。震災が発生するたびにその都度募金を行うのではなく、活動資金をプールしておいた方が良いというご指摘でした。及川副会長も同じお考えでしたね。
実はこれは前もね、現在の常務理事の橋常務から組織部長の組織部長が、現在の橋常務がですね、やっぱりそういうことをやったらどうだって私もそう思ってましたが、それは掛け声だよれに終わってたので、これからはそうじゃなくて、やっぱりきちんと実際に行動に移して、財源を準備しなきゃないかなというふうに備えとして思っております。
もうすぐ大分、熊本の地震から1年を迎えます。震災のストレスが症状として体に現れてくるのがこの時期かなとも感じます。及川副会長の方から、不安を抱えて生活をされている皆様にぜひ一言メッセージをお願いします。
はい、私たち視覚障害者は、これをお聞きになっている多くの仲間もそうだと思いますが、移動することと読み書きすることが大変です。ですから移動できないということは、非常に外出、散歩ですね、買い物ができなかったり、そういういろんなストレスがあってですね、どうしても閉じこもりがちになると思います。そうするとですね、うつ状態、病とはいかなくてもうつ状態になったりしますので、ぜひガイドヘルパーとか同行援護事業を活用してですね、外に出て、そして、皆さんとコミュニケーションを図りながら、いろんな被災体験を共に地域の方々と共有しながらですね、外に出ていただきたいと思います。でもしね、いろんな悩みがあったりなんかしたときはですね、日盲連では今度は相談室が開設になりましたので、ぜひこんなこと、あんなこと、仕事、就労のこと、仕事のこと、それからさまざまな法律のことも含めてですね、悩みがあったらぜひ日盲連にご相談いただきたいと思いますし、地元の近くにもですね、心のケアをしていただける施設とか、そういう市町村の窓口がありますのでですね、ぜひそういうところを活用していただきたい、いただいてですね、自分の心のケアをきちっとしていただきたいと思いますし、もし自分で何ともならないときはですね、ぜひ日盲連にご一報ください。日盲連ではそういう方にできるだけ心のケアの支援をするように電話をお待ちしているというふうに思っておりますので、遠慮なさらないで電話いただきたい。何でも結構です。災害に関わること、何でも結構ですので、お電話いただければ大変日盲連の組織としてもですね、役立てるというふうに思いますので、そのようにお願いしたいなというふうに思います。
さて、今度の3月で東日本大震災後から6年を迎えます。今の東北の復興状況を及川副会長からご報告いただければと思います。
今ですね、災害から丸 6年もうちょっとでもう2ヶ月余りですなりますが、公営復興住宅がもう整ってきてですね、整ってはきているんですが、まだ7あまりその 100% ではないんですね。 20-30% ぐらいしかまだ建っていません。だから入居できている方が少ないんですね。未だ仮設住宅に住んでいる方もいます。それからその地域の道路、それから交通網、それから外出しても買い物をしに行けるお店とか、そういう社会のインフラがまだ整っていないというのが実態です。そういう中で皆さん苦労して生活しております。これからはやっぱりどうしてもそういうところがですね、東日本大震災の仕上げの部分、町づくりをやってるわけなんですね。もう町が破壊されてしまったということで、そういう意味では規模の面では違うかもしれませんが、地震の災害という意味ではですね、大なり小なり視覚障害者が悩んでいることは同じですので、これからぜひその行政とよく話をしながらですね、新たな社会インフラを作っていくときには行政と相談して、このことをこうしてほしい、ああしてほしいということをですね、要望していっていただければいいかなと思ってます。特に仮設住宅に行く途中で、タクシーの運転手さんと話しながら感じたことは、すごく道路が波打っているのを感じましたし、周囲にもそのブルーシートがかかったままのところが数多くあるよってお聞きしましたので、まだまだ復興の途上だと思います。それぞれのお家の改修あるいは解体の順番待ちで、非常に難儀されているというふうに思いますけれども、まだ東北の東日本大震災の被害もまだそういう状況ですので、気持ちは同じですので、東北からもですね、皆さんの一日も早い安心した生活が送れるようにですね、祈っておりますので、ぜひ体調を崩されないようにですね、日々お過ごしいただければいいかなというふうに思っております。
最後になりますが、今後日本盲人会連合として震災関係の問題について行政に対してどのような働きかけを行いたいと考えていますか？
はい、これはですね、東日本大震災の教訓、それから大分熊本の震災の教訓を踏まえてですね、やっぱり統一した視覚障害者対応マニュアルを明確にしなきゃないなと思ってます。被害行動の被災した時にすぐ避難する時にはどうする、で避難した場所での避難所でのことをどうする、そして避難所先から1日か2日経ってからの第二次避難所への対応の仕方はどうするというようなことを明確にやっぱりしていかないとですね、何回災害が訪れてもですね、同じことの繰り返しではダメなので、今回こういう不幸にしてこういう経験をそれぞれしたものですか、体験しましたので、行政としっかりこのことは行政で頼む、このことは民間で頼む、民間の対応はこうしてほしいというような、私たち向けの視覚障害者向けのマニュアルをですね、早急にこう構築して、それは行政で自治体できちんと共有してほしい、そういうふうに考えております。
今回はお電話でのインタビューになりましたが、日本盲人会連合の及川清隆副会長に、昨年12月18日19日の大分県熊本県の訪問についてご報告をいただきました。及川副会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんこれからも頑張って、災害対応をしていきますので、よろしくお願いいたします。
この人に聞く、今回は社会福祉法人日本盲人会連合及川清隆副会長にお話を伺いました。